インタビューのコーナーです。本日のお客様は立教大学社会学部教授の阿部樹里さんです。おはようございます。
おはようございます。
先生お久しぶりですけど、以前いらしたのいつでしたっけね。
2008年の先住民サミットの時です。
あ、その時でしたっけ。資料館の
方にも2010年にもっぺん来てます。
そうですよね。
2010年に来て、その前が2008年ですね。
そうですね、はい、2008年のですね、7月に開催された先住民族サミットアイヌモシリ2008という国際会議ございまして、その時にも阿部先生に出席いただいたんですけども、その時にですね、先生の紹介でブラックエルクの若者、当時、上智大学の学生さんだった人と私が持っていたマキリ小刀ですね、
はい、
で彼の石で作ったナイフと交換したんですけども、はい、その後彼はどうですか、元気にやってますか。
彼はですね、もう現在コロンビア大学という名門の大学がありますが、そこの大学院に行ってます。で、国際関係をやりたいということで。
あ、そうですか。
はい、
日本語はどうですか。あの時はあまり日本語話せなかったです。
日本語相変わらず話せないと思いますけれども、でも、まあ、国際関係といっても特に少数民族 の、 あの権利関係でのということですので、まあ、非常に日本に来れたこと、また、ニブタンに来れたことは素晴らしかった。
あ
のブラックエルクという方は非常、ブラックエルクが語るという本が日本でも出てますけれども、その方の、4代目にあたる方で、あのナイフはです、あのマキリは素晴らしいマキリ、秋部さん作られたんです。
あ、違います。あれはあの藤戸さんという方が、
もう素晴らしい、もうミュージアムピースというんですよ。ミュージアムピースという博物館に収蔵されるレベルのものだということで、お母様に彼の、シャーロット・ブラックエルクって、これは非常に運動家として有名な、先住民族運動家として有名な方に差し上げて、もう大いに喜んでおられました。
いや、そういう形で貢献できたらよかったですよ、私も。私は交換したやつはですね、私の自分の家の神棚に置いてある。
そうですか。
だから資料館には収蔵してない。あれだって私の個人のコレクションだよ。
なるほど。はい。
まあ、いずれ資料館に入れる時もありますけど、あの青年は名前なんていう？
マカと言います。
マカさん。
マカというのは、ラコタ語で大地という意味です。
あ、大地。はい、ああ、なるほどね。
マカ・ブラックエルクですね。は
い、マカ・ブラックエルク。これ、ブラックエルクっていうのはお名前なんですね。それとも種族？
あ、いや、ブラックエルクは名前です。
あ、名前ね。
だから4代前の、ヒーヒーおじいさんかな。がブラックエルクって。インディアンはさ、名前しかなかったんですよ。名字じゃなくて。だから名前が、今は家族のファミリーネームになってるという。
なるほどね。はい、じゃあ、マカ・ブラックエルクという、
ね。そうですね。
もう彼はこう体格も良くてね、あの時会った時結構若かったですけど、もう年齢どのぐらいになりました？
今だから、あの時は18年ですから、あれから5年経って、今28ぐらいですか。
ああ、そうですか。はい、ああ、なるほどね。まあそうすると、そのインディアンの、なんちゅう、種族っていうんですか、部族っていうんですか、はい、何部族っていうんですか。
ラコタ数族ですね。
あ、ラコタ数族。
数族。いわゆる日本でも結構流し入れた数族ってありますけど、その数族の支部族の一つですね。
ああ、なるほどね。じゃあ、いずれは族長になる。
帰ってくれるといいけど、なかなか一遍出ちゃうと、それはアイヌ民族も同じ問題があると思いますけど、一遍外に出ちゃうとなかなか部族に帰ってこないというのが悩みの種ですね。
でもコロンビア大学の大学院ということは、いずれは大学の先生になるということですかね。
いえ、国際機関で働きたいみたいですよ。
ああ、なるほど。はい、国連の職員っていうか。
まあそんなことを目指してるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
はい。
はい。それでちょっと話を進めてまいりますが、阿部先生はですね、二部谷に、何度もいらしてますが、何か変わったというそういう印象を持ったことはありますか。
そうです。
2日前ですよね、いらしたのね。
そうですね、あんまり長くはいないので、自分の観察がその正しいかどうかわからないですけども、最初に来たのは2004年でしたから、
はい、
それからサミットがありというようなこともあり、やはりこう、何ですか、アイヌ民族の民族意識の高まりというようなことを感じますね。で、文化授業もいろいろ2004年に比べると知性ができたりとか、
そうですね。
はい。ですから、かなり、なんて申しましょうかね、先住民族のアイデンティティみたいなものが、強く打ち出されてきてるっていう、感じがいたしますね。
ああ、なるほどね。はい。はい、それでは、まあ、7月12日からですね、先生がゼミ生を11名ですか、
はい、
二谷へ連れてきています。そして、私が館長を務めている、飼い主が二谷アイヌ資料館を見学し、まあ、私もお話しさせていただいたんですが、 この二豚を選んだ理由っていうのはどういうことにありますか？
それはもうね、アイヌ民族の人口比が一番高いというところですから、
ね、
一番なんですか、デンスっていうか、まあ、濃い、うん、アイヌ民族の文化的な特徴が最も濃く現れているコミュニティであるということがやっぱり選択の理由ですね。
なるほどね、はい。まあ、例えばですね、私の父はもう亡くなって7年になるんですけども、よく生前言ってたのは、大和民族のお客さん来るとね、はい、いや、あなたは二豚人では少数民族なんだよ、だから可愛がってあげるよみたいな半分冗談で言ってましたけど、まさにね、はい、この二豚人っていうのは大体500人弱の人口がある、んですけども、はい、そのうちの 7,8 割はそのアイヌの血を引いている人で構成されてる、はいはい、ということではもう先生がおっしゃる通りですね。全体に占める愛の割は本当に高いですね。
そうで、そういうところに来て初めてやっぱり日本民族が単一民族じゃないというね要するに 文化的民族的な多様性というものを学生も実感すると思うんですね、うんうん。
はい。まあ、学生はどうですか、二体に来て何か感想言ってましたか？
ああ、もうね、愛の料理が美味しいって。
あ、どんな料理
食べたんですか？あの、なんだっけ、お
餅、団子ですか？
団子です、団子です、うんうん、団子食べたし、鹿食べましたし、
うん、あ、鹿汁ですか？
鹿汁と、うん、鹿ハンバーグ。鹿ハンバーグと両方食べました。あ、
どうでした、鹿肉は？
美味しいですよ。
いい、
うん、もう、あの、ほら、くどくなくて。あ、なるほど、ね。脂身少なくて、うん、いわゆるこうリーンな赤身の感じでしょ。非常にヘルシーだと思いますね。
あ、なるほどね。例えばね、そのアメリカで先生が、その、はい、何でしたっけ、数族。
数族、ラコタ数族ですね。
ラコタの数族だと、バッファローですよね。バッファローなんか食べたことありますか？
あります。
味どうですか、バッファローと鹿って似てるんですか？
似てはいないですけども、うん、両方とも脂身が少ないと、やっぱり野生の動物ですからね。あの、ほら、変な刺しとか入れない
なるほどね。
入れませんから、それはもう健康的だと思いますね。
なるほどね。そうですか。はい。それではまあちょっと次の、あの話なんですけども、まあ、先生はですね、そのアメリカインディアン、まあ、特にその数族の研究をされている。はい、で、いただいた本もあの読ませていただきました。数族のリーダーの話とか、はい、学校を作った話とかね、はい、ああいうことを書かれてたんですけども、はい、このアイヌ民族との共通性っていうのはありますかね？
いや、すごくあると思いますね。
どういう点で一番共通してありますか？
自然観、
自然観
あるいは人間観っていうのがものすごく共通してると思います、うんうんうん。で、あの、数族も狩猟民族なんですね。狩猟採集民族なんですね。で、まあ、アイヌはもちろん農耕もしますけども、うんうんうん、アイヌ民族は農耕もするわけですけども、うんうん、やっぱこう自然に対する態度っていうんですか、で、一番私はやっぱり、あ、そうだなと思うのは、例えば、あの、採集するときに根菜とか採集するわけで、野生の、取り尽くさないという、そういう、それもアイヌも同じこと言うわけですね。うんうん、野草を取り尽くさないなんていう、だから、つまりその、大きな自然の一部であるから、みんなが仲良く生きていかなきゃいけないみたいな、まあ、生命連鎖、今風に言うと、生命連鎖の発想っていうのを、すべてのものを大切にしようという発想と、そっくりだと思いますね。
なるほどね。はい、で、まあ、私がですね、あの、先生の書かれた本を読んで、すごい興味を持ったのは、そのアメリカ合衆国に認められていなくてもまず自分たちの学校を作るんだという、そういう話書かれてましたよね、
はい、
確か、
はい。
で、あの学校を作るっていうのは、あれは自分たちのコミュニティの中で発生したことなんでしょうかね？
そうですね、あれは意外と政府に認められてる、政策的に認められてることなんですよ。
ああ、その学校自体も、
学校自体、部族大学ですね、大学ができていて、うん、で、それはあの、まあ、政府もそれを、うん、まあ、アップルーブしたというか、了承してできてるわけですけども、うんうんうん、もちろん民族の声からですよ、出発点は。
でも、はい、あれ、始めた頃は政府の許可とかそういうのなくて、自分たちでなんか、塾みたいな形だったって書かれてたよね。
はい、そうですね。最初はまあ私塾的なものだったと思いますけども、うんうん、それをあの大学っていうちゃんと認められた大学ですね。うん、認定された大学に昇格しようというところで、うん、やっぱり政府と折衝が必要なわけですから、うん、折衝の末、それ認められて、うん、あの単位互換性のある、つまりアメリカの大学とも互換性のある、だからアメリカの大学と同じ資格の大学に、うん、まあ、なっていると、現在は。
なるほど。
はい。
大体、もうできてどのぐらいになるんですかね。
最初の大学ができたのは69年ですね。だからまあ30年、40年、30年ですか、うん、60年、40年以上ですね。
ああ、40年以上ね。はい。はい、なるほどね、はい。そっか。そうすると、卒業生も、その、インディアンだけっていうわけじゃないですよね。
誰でもこれいけるんですよ。なんか白人の学生もいますけども、でもやっぱ圧倒的にインディアンの学生、保留地にありますからね。
ああ、なるほどね。
すべて保留地に立地しているので、部族大学は。
あ、そうだ、ちょっと今私インディアンという言葉を使ってるんですけども、このインディアンという言葉をね、うん、使っちゃいかんという学者もいますよね。例えばあの、ネイティブアメリカンと呼べとか、はい、その辺はどうなんでしょう。
いや、全くいいんです。
あ、インディアンと言ってもいい。
ね、インディアンと言ってもいいです。だから、あの、差別語狩りがまだ80年代にアメリカであるんだけど、うん、その時に、まあ、当時のリベラルな学者がそれを間違ってるんだというようなことを言うわけですけども、うんうんうん、実はそれは、あの、全然間違っていなくて、インディアン自身は、うん、そういう負の歴史ということも記憶されなければならないから、名前変える必要ないっていうのがインディアンのスタンスですから、全く問題ありません。
はい、まあ、ね、例えばネイティブアメリカンって言ったらアメリカで生まれた人は誰でもネイティブアメリカンだろうっていう、そういう主張もありますよね。
そうです。
白人だろうが日本人だろうが日本人の両親がアメリカでね、赤ちゃんを見ればね、アメリカの国籍取れるわけだから、はい、そうですか。そうです。まあそれもね、ちょっと私前々から疑問に持っていた、はい、疑問に思っていたんですけども、はいはい、そっか、やっぱりインディアンって言っていいんですね。
いいんです、いいんです。もう、インディアンカントリートゥデイなんて新聞出してるぐらいです
けど。そうですか。インディアン自身。カナダあたりはどうですかね。カナダなんかはネイティブ、
カナダはですね、ファーストネーションズという言い方が、
あ、ファーストネーション
ズ、意外と多いですね。
じゃあ、
初めの民族ということです。
あ、なるほどね。やっぱり国によって呼び方も違うんです
ね。そうですね。あの、南米と南米でまた、まあ、インディオという、ね、言い方をするわけですし、ね、
なんかインディオっていうと、本当に、うん、南アメリカを発見した時のコロンブスか誰かが、ね、インドと間違ってインディオと呼ばれたっていう誤った故障になってるんですけどね。
それがまあ白者の学者の言うところの間違ってるから使っちゃいけないという、まあ、理屈なんですけどね。
なるほどね。そうですか。はい。あの、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。いえいえ。で、それで最後なんですけども、この二豚二のコミュニティに対してですね、はい、エールを一つ先生
から。いや、もうぜひ頑張って、もっとですね、民族文化というものを押し出していただきたいと。うん、やっぱり、あの、民族多様性、生命多様性というのはやっぱり21世紀のキーワードだと私思ってますし、先住民の方々が、に頑張っていただかないと、その、まだ多くの日本人が単一民族みたいな幻想あるいは間違い、誤謬を持っているわけですけれども、やはりですね、そうじゃないということを示していただくのは、やっぱり少数民族の方々のご活躍だと思ってますので、ますますアイヌ民族党も含めてですね、ますます頑張っていただきたいと思うわけですね。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は、立教大学社会学部教授の阿部樹里さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。